ティアテニスストーリー。毎月第1週と第3週のこの時間は、県内に5点あるインドアスクールのセンティアからコーチにお越しいただいて、テニスの楽しさをお話しいただいています。総名コーチでーす。
ほらワクワクするぞっていうことでねドラゴンボールならぬテニスボールやってきました今日は。残念ながらテニスボールのちょっとね仮装はできなかったんで、心だけでもね
すいません、はい、あまりの衝撃で私言葉を失ってしまいました。
まあまさか年明け一発で
まさかそこから入るとは、
今年はいろいろ楽しいことがありますからね。
いや本気でびっくりしました。今年何ですか楽しみにしてらっしゃるのは、は
い、もちろん新しく年号が変わる、
あ
で来年が東京オリンピック、その前哨年っていうのは一番ワクワクするじゃないですか。
そうですよね、いやもう本当にオリンピックもうすぐその辺まで来てると思った
んですよね。
僕なんかもう今年の最後の漢字一文字もう出ましたから。
何
新しいと書いて新。
あなるほどね、
もうベタでしょ。
ベタですね、今始まったばっかりですね。
そうなんですよ、うちの町内に落ち着いてますからね名前がね。
そうなんですか、
ありがとうございます。そんなこんなで今、はい、オーストラリアはね真夏、
ブリスベン、
はい、オーストラリアンオープンの前哨戦ということで、今年の一番初めの、シーズンの開幕ということでね、なんと昨日に至っては、ブリスベン国際っていうのが実は大阪のオーストラリアの町でやっておりまして、そのうちのなんと5試合中センターコートを使う5試合中の4試合に日本人が登場ということで、これすごいなネットにも話題になりましてね。普通ただでさえなんていうんですか、出場することさえままならない、さらに1勝上げることさえ難しい海外のツアーレベルの大会において4人もの日本人がシングルスで同じ日にセンターコートで戦うっていうのはすごいことなんですよ。
なるほど、そこで問題です、
はい、
4人は誰でしょう。
4人誰だろう。
ほらほらほらほら、
もう
2人は分かりますよね。
西コリ分かりますね。
大阪、
私もう1人分かる、
杉野、あ、杉田、
残念、
ダニア
あ、ダニア、
ダニエル太郎で、もう1人はなんと意外な子で、これ北日本物産富山にある企業所属してるんですよ。フッチーこと内山安孝選手。
いや北日本物産ですか。
北日本物産所属ですよ今で現在ね。
いやすごい、頑張って。
ところが残念ながら、フッチーは負けちゃって、今現在残ってるのは準決勝に大阪なおみと石堀家の2人が残ってます。これだけでも大変なんですけども、
でもすごいですよね、
はい、
本当に日本人のテニスっていうのがぐっと上がってきた、なんか底上げされて、今までテニスなかなか
そういうね、メジャー舞台に何人もが出てくるってことは少なかったですから、やっぱりもう本当の意味で日本人男女問わずぐっと上に来てるのは事実ですよね。
ですよね。でこれが前哨戦なわけで、気になるのはやっぱり全豪ですよね、は
い、そうですね、
全豪オープン、
はい、で一番全豪オープン優勝するんじゃないかっていうのは実は大阪のみ言われてるんですよね。なおかつなぜかっていうと、彼女はここ最近5大会のうち4大会において準決かもしくはそれ以上勝つんですね。その5大会の始まりは何かっていうと、全米オープンの例のあの試合ですよ。
もうやめてください、鳥肌が立ってもうゾクゾクゾクゾクするぞ。
まあそういうわけで大阪なおみ選手は、まあ変な話今回もそうなんですけど、ワンセット落とした時にまた例のコーチが耳元でふやふやふやっとさだいたりして 6-0 で勝っちゃうとか、やっぱりそのメンタルの部分を今だにやっぱりコーチがね支えてますし、で彼女が言うには 今年のオフですよね、このオフにもうすごいトレーニングをしたんですって、はい、でそこで今自分の力に大きな自信を感じてるってらしいですね。だから彼女自身がこれだけ意外と謙虚じゃないですか。
はい、ね、そうなんです。
もう広川さんか大阪直美かというぐらい謙虚なところへなかなかこんなセリフを、ね、言うのってのはね、
いや本当にそうだと思います、
うん、だからなかなかそれってやっぱ自信のあるフレだと思うんで、
いやだけど彼女は本当に大きな大会に照準を最初から合わせてるんじゃないかみたいな戦い方をしているような気もするんですけどね。
うん、確かにそうですよね。
出方とか、はい、あるいは何勝ち方みたいなものもこのくらいにしとくかなみたいなところで
なんとなくね、もう元々大物でしたからね。
大物ですもんね。
もう一人の大物やっぱり錦織をやっぱりちょっとやっぱり、はい、見てみたいですよね。なぜかと言いますとね、今年のATP のね取材というかあれで20代ラストイヤーということでね、錦織の特色だらしいんですよ。 ATP というのはね、
はい、
世界的な、ですけど、その中で、ジュニア時代のコーチでポール・フォーサスっていう人のコメントが載ってましてね、幼い頃、つまり錦織はもうちっちゃい時からアメリカ行ってますからね、その時コーチしてる彼なんですけども、幼い頃にすでにチャンピオンの特徴を見ることができたと。まさに13歳の頃から現在の立ち位置、つまりベスト10以内ということですよね。少年が成功するのは明らかだったと。彼の写真をあつらった飛行機があると聞いた、これ実は JAL の ジェット K っていう飛行機なんですよ。
あ、そうなんですか。
前面にまあ、スマップなんかも前ありましたけども、はい、前面に錦織の写真を集まったやつが、まあ、何便か走ってるらしいんですけども、それを聞いただけでも錦織が、
ね、意外
と、ね、愛されてる、まあ、日本というか、ね、世界的なやっぱりそのタレント性が強いってことを彼はおっしゃってますよね。でまたさっきもちょっと言いましたけど20代最後なんですね。今年で20代終わり、もう今年の12月になるともう30になるんで、そういう意味じゃもう錦織自身もやっぱり一かも二かもやっぱりね、去年あんないい生活のいい成績残ってますしね、楽しみじゃないですかね。
そうなんです。でいろんなスポーツが若かったらいいみたいなところがあると思っていたんですが、はい、うん、私去年やっぱりフェデラーとナダルによって、あ、テニスっていうスポーツは若ただ若ければいいというものではないんだと。
そうですね、
なんだろう、そのテクニックっていうか、うん、スキルというか、
やっぱりメンタルの強さが最近より一層ですよね。
出るんだなっていうのをすごく感じたので、うん、今年錦織圭選手も応援したいと思いますし、はい、大阪選手はもちろん、だって小坂直美さんはですね、富山県の出身なんです
あとなんとか捨てて子さんも富山出身なんですね素敵な話ですよ。でも皆さんこうやってね、見てるだけじゃダメなんでやっぱりワクワクしてほしいですよね、ぜひともね
いや、だから今年は私もテニスしようと思ってるの、皆さんもいかがでしょうか。
インドアテニススクールのセンティアは県内に5店あります。富山市内に3店舗、その他魚津と上市にもあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間場所を振り返ることもできます。入会金年会費は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してください。
もう1年の計は元旦にあって、1月に、あ、今年はスポーツやろうと思ってテニスを例えば始めたくても外だったらできなくて心が折れるというね、うん、でもセンティアだったら室内ですから、
はい、そうです、そうです、
始めようと思った時、それが始め時ですよ。ぜひ皆さんテニス始めるとまたこういう試合を見るのが楽しくなりますから ね、
待ってますよ。
はい、ということでセンティアテニスストーリー、総明コーチにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。